言語日和始まります。
こんにちは、
はじめまして、言語日和です。唐突に始まりましたが、この番組は上田ゼミのメンバーで行うラジオです。なぜゼミでラジオを行っているかというと、ラジオをすることにあたって卒論に必要な構成力、調査力を鍛えていくためです。この番組では私たちが気になったテーマについて毎回調べ、考えを深めることを目標にしています。ちなみにこの番組の名前、言語日和というのはですね、言語芸術学科、私たちが所属している学科なんですけども、いや、その学科がですね、言語芸術作品をね、取り扱って、ね、こう、考えを深めていくという学科ですので、私たちもこの言語芸術作品を取り扱っていきたいなと思って、言語芸術学科の言語を取っています。
早口言葉みたいですね。
いや、もう、噛む、これはいかん。
やばいな。
まあね、もう今もこう、会話として出てきてるんですけども、それではメンバーの紹介をね、していきたいと思います。
言語日和。
はい。じゃあ、簡単に自己紹介と好きなものを言っていきたいと思います。じゃあまずは私から。はい、志保です。SNF やノーネームなどいろいろなね、番組に出ているので知っている方もいると思いますが、これから言語日和でも頑張るので、よろしくお願いします。好きなものはトワーライトなど、洋画と、あとは食べ物はおつまみが好きです。
じじくそ。
やめてください、そういう言い方は。
すいません。
はい、次。
はい、アッシュです。はい、皆さん、はじめまして。好きなものは、そうですね、アニメや映画ももちろんなんですけど、本が大好きで、小説も漫画も読みますが、デジタルより紙媒体派です。手に馴染む感じが最高ですね。
はい。
よろしくお願いします。
はい、次。
はい、ミーコです。好きなものはアイドル全般で、特にアニメやゲームの男の子です。
ほう。
かわいいよな。
な。
男の子って本当に。
もちろん現実のアイドルも好きだよ。
おー。
いいね。
ここは大事なの。
大事なのね。
よく対立するからね。
そうだね。
じゃあまあ、この3人でね。
はい。
これからラジオをね、盛り上げていきたいなと思うんですけど。
はい。
はい。
はい。まあ、ではよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。始まりましたよ。初ラジオ。はい、
ですね。
どうですか？
楽しみですね。
うん。
もう、やりたかった。ラジオは。
本当やったー。いいね、そういうの。
うん。叶いましたね。
お
ぉ。だからちょっと、張り切って、頑張ろうと思います。
頑張ろうと思うね。
うん。
やっぱ素敵やね、そういうこと。
だろ？
うん、うん。みーこは？
私はですね、この番組に限らず、ラジオ自体が初めてなの。
うん。
うん、
だからすごい緊張するけど、
うん。
もう、みんな初心者だということで、
うん、
多めに見て、はい、頑張ります。
はい。
頑張りましょう。
ね、頑張っていきましょう。
はい。
はい。そして、はい、テーマはですね、先ほども言いましたが、言語芸術作品を取り扱っていきたいと思っているので、はい、映画や漫画、小説など、様々なジャンルからね、選んでいきたいと思います。
はい。
それで今回のテーマは、皆さんもご存知でしょう。
お！
ジブリの、
お！
映画、もののけ姫です。
やった
やったねー。
もう、大好き。
私も大好き。
いいですよね。
いや、それで、まずはね、こう、まあ、知っている方が多いと思いますが、ね、どのような作品かを紹介していきたいと思います。
はい。
じゃあ、最初に、あらすじを、みーこ、お願いします。
はい。あらすじをですね、
はい。
金曜ロードショーの番組公式ホームページからあらすじを、見てまとめたのでそれを読んでいきたいと思います。
お願いします。
はい。
作品の時代は中世から近世に移り変わる頃、エミシの村に住む主人公アシタカは自分の村がタタリ神に襲われた時に右腕に呪いを受けてしまった。その呪いを解く方法を探して相棒のオオカモシカヤックルと共に西の方へ旅に出る。行き着いた先の村では人間が森を破壊していて神々が怒りをあらわにしていた。同時にもののけ姫と呼ばれる少女さんと出会ってという感じのお話ですね。
はい。
いい感じに切りましたね。
はい。
まあこれは見てみないとわからないという、
ね。そうですよ。
ね。
皆さんぜひ見てください。
はい。いや、それでは次。
はい。
世界観。
世界観。
どのような舞台となっているのかをアッシュよろしくお願いします。
はい。 こちらですね、
はい、
今回はいろいろ調べた結果、ウィキペディアさんの方からちょっと抜粋というか、
はい、
参考にさせていただいております、
はい、
ね、皆さんご存知かと思うんですが、
うんうん、
この舞台のモデルがですね、
うん、
屋久島の森林が
有名だね、
有名ですね、
はい、
一気にこう観光客が増えたりとかもしましたけども、
うんうん、そうだね、
はい、そこ森は屋久島が舞台になっていまして、うん、時代設定をですね、はい、これいろいろな時代が混ざってるんですよね、戦国だったりとか、
うん
うん、あとはもっと昔の
縄文
弥生あたりまでいろいろと混ざっているので、ちょっと断定はしにくいんですけども、
はい、
まあとにかくね、さっきみーこがあらすじでも話してくれたように、
うんうんうん、
中世から近世と幅広い
うん、
時代の、
はいはい、
暮らしだったり、
はい、
あの様式とかがこう入っている、うんうん、とても面白い世界観になっております。
はい、そして次はキャラクターもね、アシュ、
はい、
お願いします。
こちら
の人物紹介、
そうなんですよ、はい、人が多いので、
はい、
まあ、何人か今回の話の中でもね
そうだね、
私たちのトークの中でも登場する方々をちょっとえりすぐって
簡単にね、
はい、紹介したいと思います。
はい、
まずは、あらすじの中でも登場しましたアシタカ、
はい、
主人公
さん、
はい、主人公、彼17歳らしいですよ
えそうなんだ
本当に
年下だ、
年下ですよ、
やばいね、
やばいよな、
嘘、
本当だ
あんな人いないよね今だったら
いやー、かっこいい、大人見てるよね、
うん、
一人でだって旅するんだからね、うん、そしたら続いてが、うん、3ですね。
ヒロインですね。
ヒロインです。
はい。
そう、山犬に育てられた少女で、もののけ姫と呼ばれている。
ほうほう。
かわいらしい方、
ね。題名ですね、この映画の。
この前にもなっちゃってる、もう超有名人ですよね。で、次がですね、その3を育てた、モロ。
はい。
こちら山犬ですね。
大きいやつね。
そう、大きくて白い。
うんうん。すごいよね。
うん。
大きいよね。ありえないよね。
存在感が半端ないですね。
ねえ。で、声もすっごいね、印象的だもんね。
そうなんですよ。
ねえ。
もう、痺れますね。
痺れるわ。
そして、はい、次がですね、エボシ様。はい。彼女はですね、アシタカが立ち寄るタタラバという里のリーダーにあたる方ですね。
ほうほうほう。
はいはい。
もう、とても冷静な方で。
うん、確かに。
そう。そして、容赦ないぐらいの。厳しい方ですね。
ちょっと残酷だよね。
そうなんですよ、うん、もうずっとあの先ほど紹介したモロとの宿敵みたいな、
敵対関係だもんね、そこは。
そう、ずっと戦ってるんですよね、
うん、
そして最後が獅子神様、
はい、
かの有名な獅子神様ですよ、
はい、うん、もうこの物語の最大のキーと言っても過言ではないほどの、う
ん、獅子神かっこデイダロボッチだもんね。
そうなんですよ。皆さん知ってましたか、まあ、名前間違えないでくださいね。ま
あ、作中にね、作中にタタ出てくるんですけどね。
う
ん、
そう。その獅子神様は、生と死両方を持つ神様ということで。
はい。
もう最後の方で大活躍される方なんですけど。
うんうん、この人がいなければ、もののけ姫は成立しない。
だと言ってもいいんじゃないですか、
ね。
僕はそう思ってますよ。
おだよね。
うん。
大事故の人。
はい。
人じゃないけど。
神様だけどね。
そうだね。
はい。
そして、まあ、この作品についてね、まあ、最後になっちゃうけど、最後っていうか、うん。
はい。
簡単にね、また説明してい
きますね。
はい。
こちらは、宮崎駿監督さんの作られた、スタジオジブリの、
はい。
長編アニメーション映画。
ほうほう、
うん、ということで、
はい、
1997年、今からどれくらい前ですかね、
18年ですかね、
18年、
私たちが生まれて2年後ですね、
あ、18年ですね、
はい、
18年前、7月12日に公開されまして、
はい、
実はこの作品、
はい、
ロングラン上映をしております。
ほう、
翌年の、ま、春先って言って大丈夫か分かんないんですけど、うん、1、2月あたりまで、
うん、おー、じゃあもう半年、ね。
そう。
ぐらいやってるんだ。
長々と上映されてまして、
ね、うんうん、
で、その、興行収入っていうのも、うん、当時記録を塗り替えるほどだったらしいんですよ。
お
ー、それくらい大ヒットして、
うんうん、
いろんな方が見ているということで。
うん。そっか。
はい。
いや、もうすごいね。いや、でもさ、その、 なんでそんなに半年も続いたんだろうね。
これもね、うん、ちゃんと調べたんですよ。
えらい、
えらい。
もうちょっと褒めて。
えらい。
よしよし。
いい子、いい子、いい子。
あ、そこまではいいかな。
はい。
こちらがですね、まあ、一般的に、もののけ姫っていうのは、はい、自然と人との関わりを描いていると、いうふうに、まあ、
うん
うん、言われたり聞いたりすることが、皆さん多いかと思うんですけど、
はい。
まあ、実際自分もそう思ってたんですよ、ずっと。
はいはいはい。
で、今回どうしてそういうふうに、捉えられてるのかなっていうのを調べてみたところ、
うんうんうん、
まあ、皆さん、私たちはまだ生まれる前、
うん、
生まれた頃に当たるんですけども、
うんはい、
まあ、1995年ですね。1月、阪神淡路大震災が起こりまして、
ね、
多くの方が亡くなりましたね。
うん、
で、公開、こちらが97年7月12日、前日にですね、
うん、
鹿児島県で集中豪雨があったみたいで、
うんうん、
そこでも、まあ、亡くなった方がいらっしゃるんですけども、うん
はい、
まあ、その自然災害っていうのは、
うん、
大小関わりなく毎年起こってるわけじゃないですか、
うん
うん、まあ、そういった私たちが実際に体験している身近なことだからこそ、
うん、
こういう自然をテーマにした映画っていうのは、
うん、
まあ見る人が多いのかなと、
うん、なるほど、確かに
思いましたね。
身近なね、
うん、
ものかなってね、
そう
思うからね。
やっぱ生活していく上で、
うん、
切り捨てられないわけじゃないですか、
ね、
自然なんてもう、うんうん、
確かに。
それにこう自分たちでどうしようもできないことだったりもするわけで、
うんうんうん、
で、そう、この間もありましたしね、こう東日本の方も大震災ありましたし、
う
ん
う
ん、
そうだね、
ね、国内外関わらず、やっぱりこう、自然災害起きて、それを体験した中で、もののけ姫って、やっぱりどっかで触れなきゃいけないのかなって。
なんでいきなりそんなゆっくり喋り出したの？
なんかわかんないけど、
うん、
ちょうど、しほさんと目合っちゃったし。
そうだね。
うん。
はい。他にはなんか要因とかあったりするのかな？
他、今回、ちょっと僕は調べてないけども、
うん、
なんだろう、何かあります？
じゃあさ、この、宮崎駿さ
ん
が、
う
ん、なんで自然を題材にしたのかね。
ああ、これがですね。
はい。
しほさん、いいとこ行くね。
持っていき方がいい感じ。
ナイス。調べました。
ほう。
こちらもですね、ウィキペディアさんの方がきちんと、資料を参照して、いただいてますので、
うん、
詳しくはそちらを見ていただきたいなと思うんですが、
はい、
実際にその宮崎駿監督が述べられた言葉があります、
うん、
そちらをですねちょっと、まとめましたので、
はい、
読みますね。100億の人が2億になったとしても別にそれは滅亡ではありません、はい、私たちの運命というのはチェルノブイリから帰ってきた人々が汚染しているんだよと言いながら平気で物を食べて生きていくのでしょう。それでも楽しく生きようとしているんじゃないでしょうか。どうも人間というのはそのくらいのものなのではないかという感じですかね。
ほうほう。
という、あ、今回私が要約したものにはなるんですけども、
はい、
これ構想に結構な期間を十何年でかけていらっしゃる
んで、あ、じゃあもう考え始めたのは80年代ってことか。
そう。
へ
ー。で、その言葉にもあるように、チェルノブイリの原発の事故が、おそらくこの考えるきっかけになったのではないかと。
なるほど。
私個人としては。
なるほどですね。私たちが生まれる前の話なので、あまり詳しくは分かんないけど。
でも、私たちからすると、福島の原発事故が同じような形になりますのでね。
そっか。
やっぱりそういったのがこう、何かね、考えるきっかけになって、
うんうんうん、
この作品が生まれたという。
なるほど。へーへーへー。なるほど。
うん。
いや、まあね、このロングラン上映っていうのもね、すごいよね。
すごいですよね。う
ん
う
ん、だってロングラン上映、なぜされるかって言ったらヒットしたからだもんね。
それだけこう見て、いる人が多いっていうことじゃないですか。
う
ん、
そうだよね。やっぱね、自然に対する話はね、大事なんだよ。
やっぱりみんなこう関心があるんですかね。
うん。だね。
うん。
いや、まあこんな感じでね。まあ説明ちょっと長くなってしまいましたが。
はい、すいませんね。
語日和。
まあね、二人ともさ、はい、もののけ姫の第一印象ってどんな感じ？
え、みーこ。
私はね、小さい頃は、もののけ姫を見て、血が飛んだりしてトラウマになって、もうそこで、記憶を消してしまった感じだから。
消去されてんだ、一回。
うん。
そっか。あ、じゃああんまり覚えてない。
そう、だから、うん、このラジオするにあたり、また調べ直して、うん、新たな記憶を呼び覚ませ、という。
植え付けて。
うん。
なるほどね。あ、そんな感じなんだ。やっぱ、ね、子供の時に見るとちょっと怖いかなっていう感じもするよね。
そうだね。うんうん、もう最初のシーンとかが強烈だもんね。
そうだね。アッシュは第一印象。
第一印象。こちら、まあ実はですね。
はい。
今回、もののけ姫やりたいってすっごい推したの、僕なんですよ。
ほうほう。さあ、さようですね。はい。
ですよね。
はい。
ちょっと、あの、みーこはその時、
そうそう。
お休みしてたので。
まあ、勝手に二人でね、決めちゃったんだけど、ね。
決めちゃったんだけど、ご利用したのは僕なんですよね。
はい。
で、それが、最初に見たのが、多分、5、6歳なんですよ。
そうだよね。大体それぐらい、幼稚園とか保育園とかそこら辺だよね。
そう、それもさ、こう、友達の家に、
ほう、
遊びに行ったら、
うん、
突然テレビで流れ出して。
何突然って。
いや、どういう、こう、経緯で見てたっていうのは、全く記憶にないんだけど、
うん、
で、その子の家が結構、テレビが大きかったんですよ。で、そこに突然、
うん、
たたり神が登場なわけですよ。
なんか紫の塊ね。
そう。うじゃうじゃしたやつが出てきて、うん、もう強烈で、
うん、
でも不思議と、それを怖いとは思わなかったんですね。
ほうほうほうほう。
まあ、最後までその時に見たんですけど、
うん、
やっぱりこう自然が綺麗じゃないですか。
ああ、確かに。なんかね、鮮やかだよね、色が。
そう、うん、森のこう緑とか、
うんうん、
で、一番好きなシーンっていうのが、
うん、
もうラストシーンで。
ほう。
まあ、これはおそらくこのお話ししていく中で、また触れると思うんで、うん、
はい、
今ここではそう、詳しくは言いませんけども、うんうん、もう、なんすかね。
わかったわかった。好きなんだね。
そう、アシタカトさんのやりとりっていうのが、
うん、はい、
当時の5、6歳の自分から見ても、
はい、
すごく魅力的だったというか、まあ当時は疑問もあったんですけど、
うん、
まあ今回こう調べていく中で、
はい、
まあ自分の中では解決したかなという、
うんうんうん、
そういう意味で今回もののけ姫って言ってよかったなって思います。
そうだね。
そう。じゃあ志保さんはどうですか、第一印象。
ああ、私はアシも言ったみたいに、
うん、
初めて見たのは多分 4、5歳、
うん、
まあ、多分幼稚園に行ってる頃だったからね。いや、その時に見てたんだけど、いや、ていうか、うちにね、
うん、
DVD じゃなくて、ビデオ。だからこれ何回言ってもね、絶対に、ね、DVD って言っちゃうんだよね。
うん、
だけど、このビデオね、もう当時ビデオだもんね。
う
ん
う
ん、
そう。俺たちビデオ世代なんですよ。
いや、そうだよね。ビデオ世代だもんね。
そうだよ。いや、もう、俺たち、
カセットのでっかいバージョンみたいな。いや、うん、カセットで通じるのかもわかんないけど。
わかんない。
ダメかも。
どうだろう。
最近の子はね、ちょっと、ね、ハイテクだからね。
そうですよ。
いや、まあ、そんな感じで、そのビデオがあったんだけどね。
うん。
いや、普通さ、このビデオの入れるケースってさ、プラスチックじゃん。
そう、白とか、
そうそうそう。
黒とかのな。
そう。なんだけど、なんかうちにあったもののけ姫のビデオの入れるやつがね、紙でできてたんだよ。
なんで？
え、わかんない。なんか特別版なのかなんか知らないけど、紙でできてて、
うん、
すごいサラサラしてて触り心地もよくって、
うん、
なんかこのね、ケースの表紙とかも、
うん、
この森、このもののけ姫で出てくる舞台のね、森がね、すごい鮮やかに描いてあって、
へー、
いやもうすごい、それがね、でも暗いんだよね、感じとしては暗くって、
うん、
暗い森みたいな感じで描いてあって、
うんうん、
すごい印象に残ってて、
うん、
なんだろう、好きだね。
写真は？
いや、ないですけど。
なんで？
いや、実家だもん。
見たかった。
今度ね。
ひっと、ほんと、今度あるかな。
ないけど。
わー。
ないんだ。
いや、待ってね、ちょっと待ってよ。聞いてよ。
は
い、はいはい、
聞く聞く。
聞きます。
いや、それで、その第一印象は、
うん、
何かな、なんだろう、好きだね。
さっき言った
何が。
あ、でも待って、待って、待って。いや、私も、ミーコと同じように、最初は確か怖かったのよ。
う
ん、でも、血とかそういうのが怖いとかじゃなくって、
うん、
こだまっているじゃん。
ああ。
なんか白いさ、首がカタカタ動くやつ。
カラカラカラカラカラカラカラカラカラカラカラ。
なんかそれがなんかすごい不気味で、
うん、
怖かったっていうのを覚えてる。
ああ。まあ、白塗りに黒の目と口だもんな。
うん、
なんかね、 気持ち悪いから、今見たら全然可愛いんだけど、うん、その時はちょっと怖かったかな。
うん、あ
でもね、なんとなく何回も見てたし、好きだったと思う。うん、
ああ、それだけね。
うん。うん、いや、まあそんな感じ、
うん、
ごめんね、ちょっとまとまってなくって。
ああ、いや、いいっすよ。
じゃあ、うん、次は、さっきね、アッシュも言ったみたいに、なんか印象に残ってるシーンをね、教えてもらいたいな。
うん。
ミーコは？
私は、森の描写で、うん、泉が出てくるじゃない。もう終盤の方かな、
うんうんうん、
その水の描写がすごく好きで。
ほうほうほう。
すごい透明で、プルプルしてて。
うん、プルプル。
もう波紋っていうのかな、
うん、ああ、そうだね。
こう、ほわん、ほわんってこう。
広がる感じね。
そう。
こう、獅子神様が歩くたびに。
綺麗だよね。
うん、いいね。でもプルプルって言ったら私さ、こう、同じジブリだと、ポニョ思い出すんだよね、
うんうん。
なんか水がすっごいプルプルしてるよね。
うん、
なんかもう固まってるもん、むしろ。
もうあれ、生かされてんのかな、やっぱり。
あ、なるほど。もののけ姫からのポニョへ。
そうそうそうそう。
プルプル感をさらに増したよ、みたいな。
行くんじゃないですか。なるほどね。
アッシュはさっきも言ったけど。
そう、
軽くでいいよ。さっき聞いたから。
流される気がするんだけど。
まあ、大丈夫。
まあ、さっき言ったように、最後のシーンが、
はい。
お気に入りですね。
あの、自然も綺麗だもんね、あそこは。
そう。
こうなんか若々しい緑がね生えていく感じ、
うん、
いいね。
あの二人きりで解剖するシーンっていうのがもうたまんないですね。
たまんないか。
はい、シブさんはどうすか。
私はねちょっと印象に残ってるシーンって、うん、まあ最近ねこう上から上塗りされてってるんだけど残ってるシーンが、
うん、
いやっていうのがツイッターとか見てるとさよくコラガとか流れてくるんじゃん、
う
ん、
そうコラガ、ちょっと説明入れましょうかね。コラが
最近の人は通じるかもしれないけど、うん、通じない人のため
こちらがですね写真やアニメなどの画像をですね、
はい、
元にして加工された
コラージュ。
そうコラージュした画像っていうものの略語っていうのかな、う
ん、略語かな。コラとかコラガとか言うよね、
う
ん、
そういうやつのことなんですけど、
はい、今までねそのツイッターで流れてきたコラガなんですけど、
はい、
その動画だったんだけどね、
うん、
こう本当のシーンは、
うん、
ヤシタカが、そなたは綺麗だって、さんに言ってから、
美しい。
間違えた。そなたは美しいって言ってから、はい、こう、山犬に頭ガシガシガシガシってされるんだけど、うん、このそのコラガが、うん、そなたはブサイクだって言った
ときに、
モロさんが、
ひどい。
山犬にね、こう、ガーってされるんだね。
うん、もう、当然の囚人みたいな。
そうそうそう。いや、待って、明日かそんなやつじゃないよとか思って、うん、いや、それですっごい印象に残ってる。
変な印象の付け方じゃん。
いやだってコラガが流れてきたんだもん。
流れてきたの？
もう笑っちゃったよ普通に。
まあね。
やめてけろって思ったもん。
確かに。
うん。
せっかくのいいシーンなのにな。
そう。いやだって明日かイケメンじゃん。
かっこいいよな。
うん。じゃあどう思う実際？あんなのが現実にいてん？
17歳であれは無理でしょ。
そうだよね。落ち着きすぎてるよねあれは。
ちょっと厳しくねとは思うけど。
うん。うん、
でも困難な。場面に立ち向かっていく姿っていうのは、うん、やっぱりそれは男女関わりなく、
うん、
尊敬すべきとこなのかなって。
あ、勇敢だよね。
うん。
いろんなことに立ち向かっていくもんね。
そう。
こうだって人間だから人間に肩入れするってこともなく、
うん、
こう自然とか神々だったり、うん、そういうやつらのやつらって言っちゃいけないけど、そういうのの
方々の
そう方々の間を取り持つみたいな。
うん、そう。
その中心にいるね、公平な平等な。
そうなんだよね。どうすれば歩み寄れるのかっていうのを考えている、
うん、
もちろん葛藤するところもあるけども、
うん、
でもそれ諦めない姿は
素敵ですね、
うん、
はい。ミーコどう？イケメン？
イケメン、イケメンです。アイドル好きから見てもイケメンです。
そっか、よかった、
よかったよかった。
やっぱねこの18年前のねこの絵がね、うん、現代のねアイドル好きにも受けるっていうのがすごいよね。
そうだよ、
うんうん、
すげえよな。
イケメンだよ。
かっこいいね。
17歳で現実にいてみ、ほんとあんなんが。
いや、とりあえず
争奪戦だよ、あんな。もうね、今のね、現代のね、男の子たち頑張れ。
頑張れ。応援されてるよ。
頑張ってくれ。いや、もうほんとね、いや、だって、サンも可愛いもんね。
可愛い。
ああいう野生的なね、女性も素敵だなって思うね。うん、
肉食系ですか？
いや、あれは肉食じゃないっしょ。
あれは何系になるのかな？野生系？
野生系。
そのまんまになっちゃった。
だって普通にね、うん、こうなんだろう、血とか、こう、 ね、なんか打たれた時とかの血とか吸い出したりしてるもんね、
うんうん、
すごいな、
すごいよね、
かわいいさん、
かわいい
ね。そう、それで、次行こうか。う
ん、いいよ。
さっきね、アッシュにね、こう説明してもらったときに、
うん、
ね、こう一般の人は、もののけ姫は人間と自然の話だよねっていう風に受け取るって、いう風に言ってたけど、それどう思う？
最初はやっぱり、
うん、
そう思ってた、ずっと。
うん、
もう、それしかないみたいな。
うん、
で、こう神様だったり、うん、自然の生き物と、
うん、
まあ、代表して言うなら、
うん、
あのモロとエボシ、
ああ敵対関係にある2人ね、
そうずっと戦ってるじゃん、
うん、
でまあそれぞれにこう言い分というか、
うん、
理由があって、うん、それをやってはいるんだろうけど、
はい、
それが ね、
うん、
どっちが正しいわけでもなくどちらが悪いわけでもないみたいな、
うんうん、そうね、
常にこう考えさせられながら、
うん、
見るなっていうのは、
ああなるほど、
うん、
ミーコは、
うん、私もね、うん、ちっちゃい頃からちょっと怖いと思ってから避けてたけど、
うん、
神様が怒ってるんだっていうのはずっと思ってた。
あ、やっぱなんか子供から見た時とね、うん、この今の年齢から見た時ってね、なんかちょっと見方が少し変わってくるよね、
う
ん
うん、もっとこう何かこう身近なことでさらにこう、うん、
深い、
そうつなげて考えたりとかするよな、
うんうん、
するね。
しほさんはどうですか？
なんだろう、なんかね、自然バーサス人間みたいないう風に描かれてる、その、
うんうんうん、
さっきアッシュが言ったみたいにこのエボシと山犬だったり、
うん、
いう風にってなるけど、でもやっぱりそのね、人間はね、
うん、
やっぱ自然には勝てないんだなって、勝とうとしちゃいけないんだなって思うな、
そうだな、
今考えるとね、
うん、
こうアシタカが、
うん、
こうさっきも歩み寄るって言ったじゃん、
うんうん、
だから人間が自然に対して歩み寄っていかなきゃいけないのかなって、
もう自然ってドンと構えてるものな気がしてくるよね、
うん
う
ん、なんか人間ごときが自然様を犯しちゃいけないんだよ、
う
ん
う
ん、
もう、うんうん、どう一緒に生きていくかっていうのをやっぱり考えていかなきゃいけないのかね、
うん
うん、
だね、うん、とかだったり、こう自然からの警告とも受け取れるよね、
そう、
こういろいろ人間に対する災いを振りかけているのはね、たたり神、こう作中に出てくるたたり神とかだったり、
うん、
その獅子神とかだったり、
そう、モローも含めて、
うん、なんかいろいろね、人間に対してね、こう攻撃じゃないけどこう、ね、災いをね、もたらしてるからね、
うん、
まあね、そういう神々をね、自然と捉えたらね、
うん、
こうすごい、なんだろう、
重いよな、
うん、壮大なテーマだよね、うん、
そこにどう自分たちが立ち向かっていくかでもあるし、
うんうん、
それをなんだろうな、受けた時に、
うん、
自分たちがどう向き合うべきかみたいなのもあるのかもな、
うん、そうだね、
うん、
まあ、明日かは最後ね、歩み寄ることにしてるもんね、3に、
うん、
そうなんだよ、
まあ、3を自然と考えて、
うん、
だからね、私たち人間がこう、ね、森林伐採とか、ね、いろいろね、こう自然を犯すことしてるけど、
うん、
そういうのじゃなくって、ね、自然に歩み寄っていったらこう、ね、2つとも共存できるのかなってね、
うん、
地球温暖化しかりね、
なあ、
いろいろね、解決しなければいけない問題は多々あるわけですが、
砂漠化とかね、
ね、人間おかし続けてるよね、地球を、
うんうん、
まあ、生活していく上で、
うん、
なんだろうな、まあ、自然に悪いことっていうのは、
うん、
どうしてもしてしまうというか、
うん、
今までの流れというか、
うん、
歴史からも、まあ、悪いことしてるわけじゃないですか、
うん、
それを取り戻すっていうことはできないかもしれないけど、
うん、
それ以上のことはしないようにしていくことはできるんじゃないかなって、
うんうん、確かにそうだね、うん、そしてまあ普通に考えたらそのね、さっき言ったみたいに自然と、ね、人間の話だっていうふうに受け取るんですけども、
うん、
まあ最後に私たちが考えたのはね、それ以外の方向からものをね、見てみようという、
そう、もののけ姫の新たな見方っていうのを、うん
うん、そう、ちょっと考えてみた時に、
はい、
出たのが、これをラブストーリーと捉えてみてはどうかと。
そうなんですよね、女の子好きだろラブストーリー
好き
みんな好きだよね
そうですね、
いや、そのまあサンとアシタカ、この二人の男女が出てくるわけですが、
うん、
まあ、この二人をくっつけたいんですよね、私たちは。
そうなんです、
うんうん、
おとぼじの僕が、うん、 気になっていたというか疑問に思っていたのもそこですね。
ほうほう。
もう最後のシーンで、うん、これアシタカはまあタタラ場に残り、うん、サンは森へ帰るんですけど、
はい、
どうして二人一緒にならないんだっていうのを当時ずっと考えてて、うん、なんでこんなややこしいことをしてるのみたいな一緒に暮らせばいいじゃんみたいに、
うん、
思っていたんだけども、うん、まあそこにはねそれぞれに理由があるというか、
うん、なんかお互いを思ってるからこそだよね。
そう、尊重してるんだなっていうのは、うんうん、今回改めてそういう観点で見てみて思った、うん、すごく、
うん、だってそのシーンでさ、アシタカが最後に、うん、サンになんて言うかって言ったらさ、こうそのさっき言ったみたいに、うん、俺はタタラ場に残る、
うんうん、
サンは森へ帰る、うん、でも俺は会いに行くよって、
そうヤックルに乗ってって言うんだよね
うん、うん、だってさ、それ会いに行くってなんでって言ったらさ、うん、やっぱりこう会いたいからじゃん。
そう、
まあ、なんで会いたいのかって言ったらやっぱ好きだからじゃん、
うん、友達ではないだろうなと思う、
うんうん、
ねえ、
うん、
恋人って感じがするかな、こうパッと見、うん、っていうかこうそういう視点から見ると、
うん、まあサンがその前に言ってるもんね、アシタカは好きだ、
うん、いいね、ね、
あったあっただ
が人間はこう許せないみたいな、うん、まあそこを尊重しての結果なんだろうなっていう、うん、大人になって気づいた
そうだね、大人になったもんね、
うん、
いや他にもだってあるもんね。
そう、まあどの場面かっていうのは、うん、もちろん見ていただいて、
うん、
確認してほしいんだけども、うん、母親にあたる、サンの母親にあたる、はい、モロ、
うん、
山犬のね、
そう、
大きいやつ
がアシタカに語りかけるシーンがあるんですよね、
はいはい、
でそこで有名なセリフですよ、お前はサンを救えるか今寄せてみた、ちょっと、
うん、頑張った頑張った、うん、
でしょ、
いい感じ、
よかった、すっげえ不安だったもん
いやでもそのねセリフ大好き。
そうなんですよね、
印象に残るね、
残る、いや
それこそ、うんうん、印象に残ったシーンだわ。
うん、これが2回言われてますからね。
ああ、
皆さん、ね、大事なセリフは2回言うんですよ。
いやもうね、普通は気づかないからね、これ。
そう。
そういう視点で見てないと気づかないところに気づくというね。
さらっとこう受け流しちゃうようなセリフなんだけども、うんうんうん、今回やっぱりこのセリフにものすごい意味を込められてるんじゃないかなって。うん、
だって最初の1回目は、うん、こう明日かに対して問いただすように。
そう。
ね。お前にサン救えんのかごらみたいな感じで、
ね、ちょっと喧嘩腰なんだよね、お前にサンのことを理解されてたまるかみたいな、
そうお前に任せたまるかぐらいの勢いで言ってるもんね、うん、
それが2度目では、
うん、こうサンをどうか救ってくれないかという願いを込めて、
母親の願いみたいな、
そう
感じ
なんだろう、嫁に出す母親の気持ちだよね。
うん、あとさ、うん、これ話しながら気づいたんだけど、
うん、
1回目のシーンって、はい、そのセリフを言ってる時のモロの表情が映るんですよ。
映るね。
2度目は映んないんですよね、
うん、映らんね。
アシタカがだけが映るんですよ、
うんうん、
もしかしたらそこにも意味があるのかね、
う
ん、言葉に乗せたその思いの違いっていうのが、うん、こう1回目はモロを主体というか、
うんうんうん、
モロの一方的な
ちょっと怒ってる感じのね、
そう
強調されてるよね、
うん、でも2度目は明日かだけなわけじゃないですか、
うん、
もう全てが託されたみたいな感じは、
うんうん、
さっきこうあするなって思った、
うんうん、だってなんかお前にサンが救えるか、うんうん、っていうセリフってお前にサン、お前はサンを愛せるかみたいな、
うん、捉えられるんだよね、うん、
捉えれるよね、
うん、
いやまあね楽しいね、
楽しいな
やっぱ女子大生好きだよね、ラブストーリーって話。
そうだね、
そうだから私たちはこのラブストーリーという視点からね、はい、もののけ姫を捉えてみても成り立つのではないかと思いました、
うん、はい、ぜひね、そう次もののけ姫を見るときはそういう視点からも、うん、見ていただきたいですね、
いただきたいですね、
う
ん
うん、面白いと思うい
やそういう風にね違う映画だったり小説だったり漫画だったり、うん、まあ、そういうのを違う視点から、普通にいつも見てるような視点じゃなくって、
うん、
ちょっとこっちから見たらどうなるんだろうっていうのをね、
面白い視点からこう、うん、作品をまた深めていけたらいいなと思いますね、
うん、はい、
かぶっちゃったね
いい感じ、
うん、
いやまあさてね、長々と話してまいりましたが、
はい、
まあ、そろそろお時間が来てまいりましたので、はい、初回の言語日和はこれでおしまいです、
はい、
はい、
楽しかったね、
楽しかったね、うん、いやまあね、またね こう不定期か分かんないけど、はい、続けていくわけですが、
ちょっと次のテーマも早々に決めたいですね。
決めたいですね。
だね、
まあ、次はちょっと高見菜の意見を取り入れて、
うん、
ね、休んじゃったからね前。
そう勝手に僕たち決めたから、
はい、いやまあね、ではまた次回、ね、いつになるか分かりませんが、
お会いしましょうね。早くね、
そう早く
会いたいですね。
はい、ではまた次回まで、せーの、
See you next time.
Bye.